ティア IR セミナー in 米子。この時間は11月13日に米子で開催したティア IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード2485、東証一部、名称一部上場、ティアの IR 活動の一環としてお送りします。
ティアは日本で一番ありがとうと言われる葬儀社を目指しております。社員教育を徹底し、人材を育て、創業時から総裁費用を明確化、中部、関東、関西に直営、フランチャイズ合わせて132の葬儀会館を運営しております。それではご紹介しましょう。証券コード2485、東証一部、名称一部上場、ティア専務取締役経営企画室室長の辻浩平さんです。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
株式会社ティアで広報 IR を担当しております辻と言います。どうぞよろしくお願いします。それではですね、当社の説明をさせていただきます。まず基本情報でございます。当社総裁業を営んでおりまして、コーポレートメッセージとして最後のありがとうというものを掲げております。これは3つのありがとうの意味が込められておりまして、個人様がご遺族に今までありがとうというこの思いを伝えるありがとうで、ご家族が個人様に伝えるありがとうという言葉、そして最後の場面に立ち会わせていただく葬儀社がご家族からいただけるこのありがとう、この3つのありがとうをですね、この最後のありがとうの中に込めさせていただいております。会社概要でございますが、社名をティアと言います。これは涙という意味でございまして、代表取締役社長であります富安がひとしずくの涙でも癒してあげたいというこの思いを込めた社名となっております。名古屋市に本社を構えておりまして、資本金は18億7300万円、従業員数は575名の規模の会社でございます。業績の推移と主なマイルストーンということで、直近の売上高でございますが122億円でございまして、直営フランチャイズを合わせました葬儀請負件数としましては1万8120件となっております。当社の出店エリアでございますが、1都1府7県に134店を展開しております。うち直営会館が70店舗展開しておりまして、東京都内では葬儀相談サロンという形で10店を展開させていただいております。でフランチャイズは事業会社11社とですね、 FC 契約を締結しておりまして、現在54店を出店していただいているということでございます。でフランチャイズで最大手となりますのは大阪の南海電鉄がですね、子会社を作りまして当社の会館を運営していただいているということで、大阪府下で17店舗を運営していただいております。当社直営フランチャイズによるドミナント出店というものをやっておりまして、直径3キロを一つの営業証券とみなして集中して会館を出店するという、いわゆるコンビニエンスストアがよくやる出店手法でございまして、このドミナント出店によって会館の相互補完性を高めて 70% を超える稼働率を実現しているということでございます。この稼働率の考え方として、だいたい1ヶ月と共引きが5日ぐらいありますので、25日ぐらいが会館の稼働をする日数でございます。それを通夜葬儀2日間で貸し出すので、だいたい1ヶ月1ホールあたり13件前後ぐらいがお葬式の稼働ということになります。それをだいたい 80% ぐらいで稼働しているのが当社でございまして、おそらく比較データはありませんけども、同業他社と比較してもかなりの稼働率でほぼ毎日稼働しているような状況ですので、稼働率としては非常に驚異的でございます。また式場というのはお葬式が入ると2日間そのご家族が利用されますので、それ以外にお葬式が入っても利用できないような状況になります。そういう時に近くにこう会館がありますので、 A という会館は今お葬式で埋まってますけども、 B という会館ならすぐやれますということで相互補完関係を作れるということ、これも高い稼働率を実現する一つの方法ということでございます。で当社感動葬儀というものを掲げておりまして、一人一人のお葬式の担当者、当社従業員のお葬式の担当者が自分たちであれば何ができるかというものを考えて一つ一つこう形にしていくお葬式をやっております。ここからは戦略のことでございます。当社はですね、利便性、価格、サービス、この3つを戦略の基本方針としておりまして、直営フランチャイズによる積極的な出店によって他社との差別化を実現している、または成長を実現しているということでございます。また急成長する葬儀社としてメディアからの注目も非常に高くて、メディア戦略も積極的に行っております。いろんな媒体等にも露出しているということでございます。で少し戦略を詳しく見ていきますと、まず当社のお葬式の獲得動線としまして、 ては当社独自の会員制度ティアの会という、この会員の方からのお葬式またはあのティアの会と同等のサービスが受けられる提携団体によるお葬式、この2つの動線となっております。ほぼあの 95% 近くをこのティアの会の会員または提携団体からお葬式をいただいているということになります。で現在あのティアの会の会員数は44万人、提携団体が1130人ということになっております。で当社 の, あのティアの会の特典でございますが、こちらはあの感謝層77万円の祭壇をあの会員の方が利用された場合ということでございますが、基本的にあの祭壇以外にも例えば会館の使用料ですとか、あの霊柩車 の, あの車枝代ですとか、あと遺影写真等々であの費用がかかります。でこれ一般的な価格でいきますと126万円になるんですけれども、ティアの会の会員ですと69万3000円で、まあ、お葬式を取り行わさせていただくということで、一般的にあのいろんな葬儀に関わる費用がかかるところをすべてこの祭壇価格に織り込んで一つのワンプライスでお葬式を提供させていただくというのがこのティアの会の特典ということでございます。であの当社の出展でございますが、あの多様な出展フォーマットということで、従来は直営会館、まあ、いわゆる葬儀会館というものをだいたい1億5000万円から2億円で150坪から200坪ぐらいの規模で葬儀会館を作っておりました。で東京都内はですね、火葬場にあのお葬式の式場がありますので、そちらの式場を利用するということで営業所スタイルで葬儀相談サロンというものを出展しておりました。で最近では従来の会館をダウンサイジングしただいたい60坪前後ぐらい、いわゆるまあコンビニをイメージしていただければいいかと思いますけれども、コンビニエンスストアぐらいの大きさの家族葬ホールを今現在出展しております。今この3つのフォーマットで当社は出展を進めていっているところでございます。またですね、あの一定数の会館数または葬儀受け受件数がありますので、内製化も積極的に行っております。あの送り人という映画あのご存知かと思いますけれども、あの納棺をする会社をですね、あの数年前に買収しまして納棺師を内製化しております。名古屋では湯棺というんですけれども、湯棺師を内製化してほぼ 100% に近い状態でやってる、またはあの霊柩車またはあの病院にあのお迎えに上がる託送車両等も内製化を進めております。まあ、その結果商品原価率または売上原価についても安定的に右肩下がりで推移しているような状況でございます。で、一番あの当社が大事にしているのがこの人材プールの構築でございます。あの中長期の計画に基づいて積極的な採用をやっておりまして、だいたい3年間で100名の新卒を採用しております。今だとあの大学を卒業した子たちが一つの目標を持って葬儀社に関わりたいという子が一定数おります。彼ら彼女らを積極的に採用して当社の独自の教育制度で12ヶ月間かけてお葬式の担当を持てるまでにあの育て上げます。でその後もですね、あのティア検定制度という検定制度で技術的なこうスキルアップを測っていくということで、また会館もあの一定数毎年年に7店舗程度をオープンさせていきますので、会館をマネージメントするあの副支配人支配人などがをキャリア人材として育てていくということで、あの人材教育についてはですね、非常に力を入れてあの行っております。ここまでがざっと当社の会社概要と戦略について説明させていただきました。少しあの業界について理解を深めていただきたいということで、市場環境とティアのポジショニングということで、ご説明させていただきます。まずあの業界、葬儀業界全体を捉えますと、大体あの20年サイクルで業界が変わっていってる。あのお葬式というのはこう保守的な会社で、保守的なこう業界でなかなか変化してないような印象を持たれるかもしれませんけども、あの様々なこう社会環境の変化の影響を受けながら、まあ、現在に至っているということです。で、あの、そもそもあの業界形成がスタートした頃はですね、あの、葬具の賃貸というのが一般的でした。大きい、あの、おじいちゃんとかおばあちゃんの家に、あの、の床の間にですね、あの、祭壇を持って行って飾って、襖を外して、その床の間でお葬式をするというようなのが、まあ、一般的なお葬式のスタイルだったのが、70年代ぐらいから葬儀社の役割というのはあの拡大していきます。その中にあの葬儀会館を持つという、葬儀会館でお葬式をするというスタイルもこの頃からできてきたと。でその背景にあるのはあの居住環境の変化ですとか、都市部への人口集中、あのマンションに住む人が増えたりとか、都市部へ一軒家を持たない人が増えてきたと、そういうのをあの補完するような形で、葬儀会館というのが登場してきたということでございます。で最近ではですね、あの少子化ですとか高齢化などを受けまして、お葬式の規模があのちっちゃくなっていってるということです。これはあの 2008年ぐらいから顕著になってきまして、まあ、葬儀単価がピークアウトして、そこから緩やかにずっと下がってきているのが、この直近10年ぐらいの動きでございます。コロナの新型コロナウイルス感染症がこう拡大して、そのお葬式の小規模化がこう進んでいったものが一気に加速したような状況が今でございます。で、まあ、そんな中で葬儀業界における当社のポジショニングということですけども、これ大体1997年、当社97年創業なので大体97年ぐらいをイメージしていただいたらなというふうに思ってます。で、ニーズの多様化が急速に進んでいって、まあ、現在、まあ、非常にさまざまなお葬式の形というのがあります。で、まあ、お葬式を紹介するポータルサイトというのも非常にこう登場して、ポータルサイトはポータルサイトで非常に競合が激しくなっているということで、そんな中で当社はですね、業界の不透明な監視を変えるために、葬儀価格の完全開示ですとか適正な葬儀費用というのを提唱して、葬儀に関する情報を積極的に開示しております。ティアの会または提携団体を中心に、一般葬、今でいうと家族葬を中心に、お葬式を請け負っているということです。で、この急速にこの20年近くで急速に多様化が進んだんですけども、この過去の97年当時というのが一つ大きなポイントがあったのが、 Windows95 が登場してインターネットが急速に普及したと。これは葬儀業界でもニーズの多様化というのを急速に早めたというふうに思っております。昔ですとお葬式のことを事前に相談する人も、お葬式の経験者ももしくは葬儀者しかいなかったのから、事前にインターネットで検索して価格がどれぐらいかかるかだとか、どういうことをしないといけないのかというのを事前に調べれて情報をつかめるような時代になってきた。なので、その中でさまざまな葬儀者としては、いろんな自分たちの特色を出すのにいろんな形が普及してきたというのが今でございます。葬儀に対する意識と実態ということで、当社が独自で行っているアンケートとなります。自分の葬儀をしてもらいたいですかという質問に対して、自分の葬儀をしてもらいたいというふうにはいと回答した人は約4割、57% の方は自分の葬儀はいらないというふうに回答しているわけです。一方で、配偶者の葬儀をしてあげたいということに対してはいと回答した人の割合は 74%、 親の葬儀をしてあげたいという回答は 77% を占めております。で、その葬儀をしてあげたい理由としては、5割以上の方が供養のために必要な儀式だから、気持ちに区切りをつけたいからというふうに回答をしているわけです。すごい細かく分析する中で強く思ったのは、お葬式というのは自分を送るための儀式ではなくて、自分が大切な人を送るための儀式である。で、それは自分の気持ちに区切りをつけるために、自分が亡くなった方を供養してあげたいがためにある儀式だというふうに強く思ったわけです。なので、自分の葬儀はいらないってよくIR とかでも質問は受けるんですけども、自分の葬儀を決めるのは自分ではなくて残された家族であって、で、じゃあ自分は親の葬儀をやらないという選択をできますかという、そういうことだと思います。なので、家族だとかその親族のつながりっていうふうに捉えたときに、お葬式というのは形は変われどなくならないもんだなというふうに強く思っております。一方で、親しい人の葬儀に招かれなかったという回答も3割の方がおりまして、コロナ禍などもありますけれども、家族葬が進む中で最後にしっかりと供養してあげたいけど呼ばれないという現実も今あるということでございます。葬儀業界におけるコロナ禍の影響ということで、昨年の4月ですね、コロナが顕在化して業界全体で葬儀単価下がりました。 16.7% までドーンと業界全体単価が下がったと。それまで135万円が平均と言われていたのが112万円まで葬儀単価が下がっております。その後戻ることなくですね、ずっと繰り返していって、112万6千円が今の業界全体の葬儀単価ということでございます。当社の葬儀のデータでも分析してて、顕著なのが緊急事態宣言に入るか入らないかぐらいの感染者数がぐっと増えた時って、私もそうなんですけど、情報を見ててゾワゾワする期間があると思うんですけども、その時はやっぱり適面に単価が下がって、でそこからある程度慣れてくると単価がある程度戻るんですけど、また感染が増えてゾワゾワする時期になると単価が下がるというのことを1年間繰り返しているのが今の状況です。で、少し長い時間軸で見たときに、亡くなる方というのは2040年まで増えるというふうに言われてまして、今の 1.2 倍まで増えるというふうに言われております。で、ピークと言われる2040年以降も今よりも亡くなる方は多い水準で推移するというふうに言われておりますので、葬儀という需要はこれからますます必要となります。葬儀者として社会インフラとして必要となるというのはこれから人口動態を見ても明らかであります。 ここまでが業界環境についてということで、ここからは当社、昨日公表しました中期経営計画について説明させていただきます。まず中期経営計画を策定するにあたって、外部、内部、人材、あとは倫理コンプライアンスですね、法令遵守等の体制ということについて社内で議論をしております。で、様々な経営課題があるんですけれども、コロナ禍はですね、この経営課題を非常に加速させました。お葬式の小規模化が進むと、それは少子化もしくは高齢化で、小規模化進むのは明らかです。これは長い時間軸で見たときに進むであろう道だったのです。それが一気にですね、コロナ禍で8年ぐらいこうワープをしたような印象を持ってます。一気に小規模化が進んだというのが今の実感でございます。で、じゃあその収束時期っていつぐらいだろうかというふうに思っておりますのが、とりあえず今期の業績予想まではコロナの影響を受ける、今年1年はコロナの影響を受けるというふうな前提で、当社は見ております。で、来年以降は少し緩和されてくるだろうということ。でも緩和されるけど完全にコロナの前までは戻りきらないというふうに思っておりまして、だいたい今の1割ぐらい戻るかなというふうには思っておりますけれども、いかんせんこれについては今のワクチンの接種状況とどれぐらい進むかというところによるかなというふうには思っております。で、当社は中長期ビジョンとして開館数260店舗体制というのを一つ目標としております。その目標に向けて今やるべきこと、今しっかりと対応すべきことということがこの中期経営計画の位置づけだというふうに思っております。昨日公表させていただきました中期経営計画となりますけれども、ティアを超える新生ティアということをスローガンに掲げまして、4つのテーマを推進していく内容となっております。で、まず1つ目が直営フランチャイズ会館の計画的な出展と既存会館の持続的な成長でございます。まずドミナント戦略としましては、中部地区、関東地区、関西地区で出展をしていくと。で、先ほどご質問でもありましたが、コロナが顕在化したときに正直世の中どうなるんだろうというふうなのが正直ありました。なので一旦中期経営計画を公表を取りやめて、出展計画も一旦白紙にしました。で、1年間コロナの対応をこうする中で、いろんな情報を整理しながら、改めて中期経営計画を策定したわけでございます。で、中部地区、関東地区、関西地区で会館を出展していくというのがこれからのフェーズでございます。またフランチャイズにつきましても、計画的な出展をやるとともに、本部の機能を強化していくということでございます。で、年にだいたい直営フランチャイズそれぞれ6店から7店ぐらいを出展を計画しておりまして、計画の最終年度となります2024年9月期には167店舗体制を目指していくということでございます。で、2つ目が中核エリアのシェア向上にこだわった営業施策とマーケティング力の向上でございます。まず営業戦略としましては、中核エリアでシェア向上をこだわった営業推進促進を積極的に実施してまして、名古屋市内の最上シェアでございます。現在今 26%、26.3% を当社は仮想上のシェアとして持っております。しっかりと営業力を高めながら右肩上がりでシェアを高めていってるということでございます。で、また既存会館の改装についても年1店舗を計画的に実施していくということ。で、ブランド戦略におきましては、最近はSDGs という言葉を見ないこともないぐらい、いろんなところで取り上げられてます。環境ですとか人権に対する開発目標、ゴールに向かって会社がやるべきことは何かということでございますが、これをですね、しっかりと経営目標として立ち上げていくということでございます。で、当社葬儀社ですので、例えばコロナで亡くなった方、コロナに罹患して亡くなった方の搬送対応も当社は対応しておりまして、やっぱりいろんな難しい局面でエッセンシャルワーカーとしてしっかりとその役割を果たす、その必要性、その意味というのは今回このコロナ禍で強く認識しました。ですので、ただただその葬儀社としての役割だけではなく、もっとティアにできることは何かということを考えながら経営環境を整備していきたいというふうに思っております。で、ここで中核エリアのシェア向上にこだわった営業促進の実施ということで、少し詳しく説明させていただきたいんですが、まずテレビコマーシャルとですね、地下鉄の中吊り広告、または折り込みチラシなどとこう連携をしながらですね、ティアのお葬式というのはこういう価格でやれますですとか、こういう思いでやってますというのを訴求していきます。で、その訴求したものに対して問い合わせがあった、ウェブからの問い合わせ、またはコンタクトセンターに問い合わせがあったものに対して取りこぼすことなく対応するということでございます。この営業施策ですけども、昨年の 7月から実施しておりまして、非常に件数の増加には寄与しております。非常に手応えを感じておりまして、一巡後もですね、しっかりとまだ件数の増加には寄与しておりますので、さらにこの営業促進策をですね強めながら今期も進めていくということ。でもう一つがですね、コンタクトセンター の、 情報一元化管理システムということで、ティアの会の会員様もしくはその会員になる前の方などの問い合わせ情報ですとか、あと会館の運営状況ですとか車両の運行状況だとか、そういういろんな情報があります。それをものすごい情報量があるんですけども、それを一元に管理していくということです。でその一元に管理することによって、コンタクトセンターがそのコントロールタワーとなって、さまざまなものをコントロールしていくというような仕組みを今構築していくということで、今期 の、 初めての取り組みとしてこのコンタクトセンターの情報一元化管理システムというものを、着手してまいります。で3つ目の施策がですね、葬儀付帯業務の内製化と行動力と分析能力を高めた M&A ということで、さまざまな葬儀付帯業務を内製化を進めていってますので、こちらをさらに進めていくこと、また業界の再編もこれから進むというふうに思っておりますので、 M&A の分析能力または判断力を高めていくということを、取り組んでまいります。で当社今内製化の状況としましては、直営会館を中心に内製化をやってます。で中部地区は65点のうち、例えば車両とか霊柩部分でつきますと 84% ほどの内製化ができていると。また接客人材警備については2割ほどの内製化の状況というようなことで、この内製化割合はこのようになってます。さらにこれは店舗数が増えれば内製化の業務量は増えますので、それをまたやっていくということで、引き続きこの内製化拡大には取り組んでいくということでございます。で4つ目が計画に即した人材確保と次世代基幹システムの構築でございます。で ICT 戦略につきましては、次世代基幹システムの開発、またはセキュリティ人材、もしくは、セキュリティからの脅威ですね、ウイルス等の脅威から会社を守っていく取り組みをやっていくと。でまた人材戦略につきましてはですね、3年間で約70名近い新卒の採用を計画して、しっかりと12ヶ月間の導入研修を経て担当者に育てていくということでございます。で当社ですね、8名の講師陣がティアアカデミーと称しまして、教育を行っております。でその講師陣のその人材力といいますか、リソースをですね、どのようなものに、どのような教育に使っていったかということを可視化するマネジメント体制というものを今構築しておりまして、例えばこれ6月から9月までの4ヶ月間のデータになりますけども、講師陣全時間が5700時間あって、そのうちの 17% を新卒の教育に使っているとか、中途採用の教育に 13% 使っているとか、そういうふうな見方でございます。でこの配分の形、何が一番いいのかというものをこう可視化しながら、このティアアカデミーの運営についてしっかりとこう構築していくというのが今の局面でございます。でこのような中期計画の取り組みによって、2040年9月期3年目でございますが、葬儀件数 14,352件、これは直営の葬儀件数でございますけれども、を計画しておりまして、売上高が147億円、経常利益が10億2000万円、親会社株主に帰属する当期純利益で6億1000万円を計画しているということが今の中期経営計画でございます。で昨日公表させていただきました決算の内容でございます。売上高は前年同期比で 2.4% 増収の122億円、経常利益で 49.4% 増益の8億7000万円、当期純利益は 57% 増益の5億4000万円となっております。昨年がコロナの影響を受けて利益を非常に落としました。でそれの反動ということもありますが、しっかりとリカバリできたというところが今当社の実感でございます。ではバランスシートの状況につきましては、総資産で135億円、純資産合計が90億円、自己資本比率は 66% でございます。9月期、今期ですね、2020年9月期の連結業績予想となっております。売上高は 4.2% 増収の127億円を見込むんですが、経常利益、当期純利益では、約 17% から 20% の減益を 見ております。で、これ収益認識基準というのが新たに適用されまして、その影響が多少あります。売上高で1億3200万円と利益でも1億3200万円の減益要因となってまして、その影響を受ける形で売上は増収を確保できるんですけれども、利益については今期についてはその影響を受けて減益となりの見通しということでございます。 で、こちら最後に株主施策として、当社ですね、終わった期、21年9月期につきましては、配当金20円とさせていただきまして、今期の配当予想につきましても20円とさせていただいております。3月末の中間配と9月末の期末配当と合わせまして20円ということでございます。で、当社は安定配当を基本方針として、業績向上時には積極的に利益還元を行っていく方針ということでございます。ここまで駆け足となりましたけれども、当社の会社概要から中期経営計画を説明させていただきました。
よく分からせていただきました、はい、今日ですね、重要な社会インフラという認識っていう言葉が一番刻まれたんですが、はいはい、そのことをもうちょっとお話しいただけるとありがたいんですが、
もともとですね、当社葬儀社でこうエッセンシャルワーカー、社会インフラとしてこう役割を果たしていかないといけないっていうのは常々思っておりました。ただそのコロナ禍を今回こう経験して強く思ったのは、やはり葬儀社というのはその尊厳ある最後を支える機能として絶対に必要だというふうに思いました。緊急事態宣言下においてもテレワークだとかこう言われてますけども、当社の若いスタッフ、男性女性関わらず一切関係なしに会館に出勤してお葬式を毎日毎日やってきました。この1年半やってきました。で、それは会館を稼働後やっぱり止めてはダメだと、亡くなる方は待ってくれませんので、必ずしっかりとそこに寄り添っていくということの改めてその必要さをこう感じたんですね。で、働いてる子たちもこうコロナにこう近いところまで触れる、実際には例えば濃厚接触の疑いがある方がそのとこにいたとかですね、実際そういろんな問題がありました。で、そのストレスもいかにこう緩和してあげれるかということは考えながらやってきたんですけど、そんな1年半を振り返ったときに、やはり本当にこうあるなくてはならない存在だよね僕たちは、というふうな、やっぱりそういう強いそういう思いに至ったわけです。
それとウェブ戦略、それからコンタクトセンターっていう広がりが出てきたなという印象なんですが、はい、そう考えてよろしいですか。
はい、やはりですね、こうご遺族またはご家族、またはそういう問題を、そういう悩みを抱えている方々、その方たちにこう一番近い存在ってやっぱりコンタクトセンターで、ただその電話を受ける機能だけではなくて、もっとそのコンタクトセンターが中心となってやれることってたくさんあるっていうふうに、会社全体がそういうふうに思っております。で、ものすごい量の電話をコンタクトセンターは受けてるんですけど、その半分がですね、社内の電話になります。会館が今空いてますかとか、今車両手配できますかとか、そういう電話のやり取りをずっとやってる。半分はそれに取られてる。じゃあそれを一元化するだけで、もちろん効率も上がりますけれども、もっとやれることってあるでしょうみたいな。それは利益を上げるとかじゃなくて、もっとそのいろんなことに機能を使っていけるだろうっていうのが、この今の情報化一元化システムで。で、当社ぐらいの規模になると、ちょっと大きすぎるので、やっぱり既製品はなかなか使えないっていうのがあってですね。既製品はどっちかというと、こう、家族系の葬儀屋さん向けとか、ちょっと2、3件やってる葬儀屋さん向けとかになりますんで、どうしてもちょっと規模が大きすぎるので、もう独自で作っていくということでございます。
はい、ありがとうございます。
本日私のプレゼンテーションは以上となります。ご清聴ありがとうございました。
ティア IR セミナー、ご出演は、証券コード2485、東証一部、名称一部上場、ティア専務取締役経営企画室室長の辻浩平さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました。辻さん、どうもありがとうございました。皆さん、大きな拍手でお願いいたします。
ティア IR セミナー、この番組は証券コード2485、東証一部、名称一部上場、ティアの IR 活動の一環としてお送りしました。